シャープ62、井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私、お月ちゃん井上裕二でございます。2025年2月3日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。怖いことがありました。まあまあ、何かとは言わないですけど、わかる方はわかると思うんですけど、ちょっとね、怖いことがありまして、びっくりしましたね。はい。今一度言っとくと、この番組、私、井上裕二、一サラリーマン、素人が趣味でやってるラジオ番組です。趣味でグダグダ、素人丸出し、拙いトークをしていく30分番組。で、たまたま、ありがたいことに、Spotify での配信、ポッドキャストでの配信、スポンサー様が、たまたまついていただいてるというだけなので、で、何度も言うように、お金一切もらってないです。はい。全くの無償で、やってる。だから、スポンサーとは言うものの、お金もらってないし、ただただ名前をね、宣伝してるみたいな状態でございます。本当にただただ素人が、ぐちゃぐちゃ喋ってるだけなので、もう、見逃してください。まあ、わかる人にはわかると思う。という怖いことはありました。はい、話変わりまして、本日、収録日2月の2日日曜日、節分ですね。節分ってさ、2月3日じゃないの？去年もなんか2月2日だったよね。なんかさ、ウルービっていう、ウルー年の関係なんですかね。はい、わかんないですけど。ということで、今年節分やってまいりました。井上家、実家にいた頃ね、正直節分をちゃんとやってた記憶があんまりないんですよね。井上家はそういう行事ごとあんまり造形深くなくて、そうね。娘ちゃんが生まれてから、しっかりとやるようになったかも、俺は。ジュリはもともと実家、ジュリの実家ではちゃんとやってたっぽいんだけど、そうそうそう。でもさすがにさ、まあ、恵方巻きちょっと食べるかぐらいはあったかもしんないけど、なんかね、ジュリと二人の時に豆巻きとかさ、しっかりとはやってなかったかな。まあ、娘ちゃん生まれて、鬼のコスプレをし、結構しっかりとね、そう、毎年ね、娘ちゃんがその豆をね、巻いて鬼を退治して、鬼は外、福は内やって。もうでもね、娘ちゃん、俺が鬼やってるっていうの分かってたけどね、去年で。やっぱ鬼怖いからさ、泣いちゃってたけど、泣きながら、いつものパパに戻ってって言ってた。もうバレバレ。だし、鬼のお面かぶって結構ガチで怖そうな鬼やったんだけど、なんせ俺体が華奢すぎて迫力が全然ないんだよね。で、今年なんですけど、まあ、今日はね、娘ちゃんとジュリがね、実家に今いるんですよ。別に喧嘩してるわけじゃないですよ。喧嘩してるわけじゃないんだけど、実家に泊まってて、だから俺一人なんですよ、今。いやー、一人では節分やらんか。さすがにね。怖くない？だって一人でさ。まずさ、節分っていうあのコンセプト自体、奇祭じゃん？もはや。豆でさ、鬼を倒す。豆を武器と捉える、その発想力がもう怖いもんね。その怖さの方があるよね。そう。で、豆投げた後、その武器を自分の年齢の数食べるんだよ。で、その後、最後、どこからともなく現れた黒い筒状の巻物をさ、みんなが同じ方角を無言で見て食べ続けるっていう、あの、何？宗教感。 なんだっけ、なんか、なんだっけ、海外の洋画でさ、宗教のなんか怖い映画あって、あの、何、あの、緑色のさ、楽園みたいなところでさ、宗教みたいな、まあ、いいんだけど、フェスティバルみたいな感じのやつ、いいんだけどさ、そうそうそう、なんなら、巻物の方が鬼倒す武器っぽいけどね、豆よりも。まあそんなね、記載がありますよ、日本には。あれ、海外の人がさ、見たらさ、もうどうも、海外の人にどう説明すりゃいいんだろうね。あんなね、思っておりますけど。まあ今年は、ね、特にやらずですね。はい。まあでも正直巻物ぐらい食ってもよかったかもな、別に。うん。あの、向きとかは特に気にせず。巻物はね、普通にうまいしね。節分で使う豆ってさ、あんま美味しくないよね。あれね、うん。だから枝豆とかの方がさ、いいよね。後で食べるんだったら。枝豆投げて。うわ、なんか汚れそう。だし、投げた枝豆食いたくないね。ほこりとかすごそうだよね。まあ、節分ですか。はい、あとこの時期、節分と一緒にやってくるのが改編でございます。あの、さっき趣味でとか言ってたんですけど、あの、一応改編もあるんですよ。うん。まあ、そうね、あの、趣味でやってるラジオですけど、僕一人でやってるわけじゃなくて、まあ、作家さんだったり、スタッフさんっていう、人たちが、そっちはね、あの、メディア業界で働いてる社会人の人たちが片手間でこっちのラジオやってくれてるんですけど、一緒に。うん。まあ、その人たちの関係もあって、一応、視聴数、視聴率を見て、あんま良くなかったらもうやめようみたいなことにもなるんですけど、まあ、改編ございます。去年はね、改編の時、あの、なんかみんなから応援メールみたいなのもらってさ、がっつりやったんですけど、もう今回はさらっといきます。はい、改編突破しました。イエイ！はい、今年も、大丈夫でした。今が1年半続いてるのか。2023年10月からこの番組始まってますのでね。はい。だから、10月からだから、今からで2年目って言い方はしないんだけど、うん。まあでも感覚的には2年目みたいなもんだよね。まあ10月は絶対迎えられるから。はい。来年の3月までは何事もなければ続けられるということで。はい。まあくれぐれも、ね、有事オリンピックだっていうのはね、絶対つぶやかないので。何があるか分かりませんからね。いやー、で今年は、去年はこの改編のタイミングで毎週日曜日配信から月曜日配信に移動したんですけど、特に変更なし。あー、じゃあもうこのままですね。あー、よかったよかった。そう、なんかさ、結局サイクルがまた戻ったりさ、変わったりするとちょっとだるいからね。あー、まあこのままがいいですよ。ということで皆さん、今年もよろしくお願いいたします。井上雄二の目の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたします。大変突破ですが、ファミマのベイクド風チーズですね。あのおつまみコーナーです。前行ったの、あれうまいのよこれ。井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二、お腹鳴った。井上裕二の身の丈ステーションやっております。うん、2月寒いね。うん、なんか冬って寒いじゃん。めっちゃ当たり前のことだけど、冬寒いんだけど、なんか、例年に比べて、あ、こんなもんかって思ってたんですよ、ここ最近。1月下旬あたりまで。うん。まあ、暖冬とは毎年言うもので、今年はまあこんなもん。なんか、ねえ、もう、春に近づいてきてんのかなっていう油断とかもあって、 だからもっといつも冬って寒かったなって思ってたんですけど、今日に入って本気出してきましたね。この寒いっていうよりも冷たいっていう感覚、久々でしたわ。はあ、でなんか、どうなの？あの、なんか雪降るみたいな、今日の深夜降ってたみたいな予報ではあったんですけど、あれ結局降ったんですかね、雪って。なんか降った後ぐらいの寒さはあったけどさ、どうなんだろうね。降ってない、結局降んなかったのか。ただ寒いだけですか。なんか寒波っていうんですよ、そういうの。あんまよくわかんないですけど、やだね、寒いのね。ね、明日はね、明日晴れんだ。あ、明日最高気温今日よりも5度プラスだって。あ、暖かいんだ明日。そっか、来週、あ、なんか明日以降結構晴れるんすね。あ、じゃあ今日だけか、こんな寒かったの。じゃあまあまあ乗り越えられますよね。いやー、皆さん風邪ひかないでね。お知らせというか、やっとお話しできる話がございまして、ですね、ちょっとで、ちゃんと見るね、ちゃんと台本見るわ。毎週金曜日22時から TBS で放送しているテレビドラマ、クジャクのダンス誰が見た。はい、こちら広瀬すずさん主演なんですけど、そちらのドラマ、広瀬すずさん演じる主人公山下小麦の幼少期役、5歳の役で、なんと私の娘ちゃんが出ております。イエーイ、すごいよね。そう、言っちゃえば主役じゃん、まあ幼少期役といえど。まあもちろん幼少期役なんで、そんな毎週毎週がっつり出てるっていうわけではないんですけど、回想シーンとか、そういうので出てて、でこのドラマが先週、2話目が放送されました。でその2話目で娘ちゃんががっつりね、もうドアップで出て、セリフとかもあって、ちゃんと演技してました。で写真の中で娘ちゃんの写真とかは1話目から出てたんだけど、がっつり出てたのは先週の2話目と、来週放送の4話目ですねにがっつり、セリフありで出てますので、よかったら皆さん見てください。可愛かった、可愛かった。TVer でもまだ2話目見れるし、 U-NEXT でも見れるんでね、よかったら見てください。そう、このねドラマの撮影自体は奥さんが付き添いで行ったんですよ。そうで、リリー・フランキーさんと、千堂信子さんかな、はい、の娘ちゃん役なんですけど、だからその千堂信子さんとリリー・フランキーさんとずっと一緒にいたんですね、うちの奥さんと娘は。その撮影の日でもずっと二人に遊んでもらってて、もう可愛い可愛いなんて言ってくれて、その二人も、俺さ、俺おでんくん大好きなのよ。そう、おでんくん、あのリリー・フランキーがさ書いてるじゃん、作者。もうめちゃめちゃ羨ましくて、そうだから樹里に言って、リリー・フランキーさんに、あのおでんくん旦那がめちゃめちゃ好きなんですって言っといてって言って、まあ、話もしてくれて、あとさ、そのタイミングで俺地面師見てたからさ、いや地面師の話したかったな。で樹里見てねえのよあいつ、1話目しか見てないからね。ちょっとしかリリー・フランキー多分1話って出てないかったと思うからさ、マジで思ったね、リリー・フランキーが落とされるシーンとの話とかさ聞きたいじゃん。いやー聞けない、ずるいよね。そうそう、なんか聞いた話になっちゃって申し訳ないんだけど、差し入れのお団子かな、普通のお弁当かな、ちょっとなんだか忘れちゃったんですけど、なんか食べ物があって、それを娘ちゃんにジュリーが食べさせてあげようと思って袋を開けてたんだって。でもその時両手が こう塞がっちゃってるから割り箸を口で加えてその作業をやってたらしいのよ。さあそれを見てたリリー・フランキーさんがジュリのことをネズコって呼んでてらしいのよ。で一日中ジュリのことをネズコって呼んでてもうそれぐらいフランクにずっと話してくれてたみたいで、もうずっと一緒にいて、で娘ちゃんのこともおんぶしてくれてたみたいでさ、その撮影以外の部分でも優しいよね。いやーそんなね貴重なことやって、で娘ちゃんは、まあもうその時まだ2歳かな、誕生日迎える前だったか3歳かなぐらいだからさ、まあもう子供でだからしょうがないんだけど、リリー・フランキーさんのことずっとリリー・フランキーって呼んでたの。リリー・フランキー呼び捨てで言ってたみたいで、でジュリーがさんってつけなきゃダメよって言って、ダメでしょって叱って、そっからリリー・フランキーさん、フランキーさんって言ってたみたいなね。うん。で、その撮影の次の日、俺が娘ちゃんと二人で公園に遊び行ったんだけど、そこで、娘ちゃんと同世代、同年齢ぐらいの女の子の友達ができたのよ。うん。で、その女の子が、ハーフの子で、リリーちゃんって名前だったのね。そしたらその子のことずっとフランキーさんって呼んでて向こうの親爆笑ね3歳2歳3歳の子がねリリー・フランキーって呼んでさめちゃめちゃ面白くて、ただそれ昨日実はなんて説明するわけにもいかないからさ、そういうのね言っちゃいけないからさ、そうだから娘リリー・フランキー好きなんですよってごまかしたけどっていうのがありました。クジャクのダンス誰が見た TBS ドラマ毎週金曜日22時から放送、今週3話目ですね。ドラマ自体もねすごい面白いミステリードラマなんでね、ぜひよかったら見てください。4話目でまた娘ちゃんが出てくるということなのでお願いいたします。メールいきましょう。今回ですね、メールテーマがマヨネーズのお供選手権コンビニ編、はい、ということで、コンビニで売ってるもの限定でマヨネーズに合う食べ物を募集、その中から何個か実際に来週の放送で食べますということですね。僕マヨネーズ好きなんですよ。うん、めちゃくちゃ好きで、まあマヨラー、はい、だからさ、そのマヨネーズについて今一度みんなでちゃんと考えたいなと思って。うん。で、じゃあコンビニで買えるもの限定で、マヨネーズに合う食べ物、マヨネーズのお供になる食べ物ってなんだろう？もうここ大事なのが、マヨネーズのお供なのよ。マヨネーズが主人公なのよ。だから、なんか食べた時に、そのものをマヨネーズで引き立てるねじゃなくて、もうね、マヨネーズの味を引き立てるものって何なのかっていうところに俺は注目して、はい、メールを読んでいきたいなと思っております。記載です。節分の日に、もう一個記載やります、今日。はい、マヨネーズのお供選手権。メールがね、結構来てるみたいなので、はい、読んでいきます。結構、お菓子が多かったみたいですね。やっぱり皆さんお菓子が一番マヨネーズ合うんじゃないかということなんですけど。うん。一つ目。ラジオネーム、ケルヒャー。これちょっと原文ままで呼びますね。俺の読み間違いじゃないですからね。ラジオネーム、ケルヒャー。たこ焼き味のマヨネーズにうまい棒をつけると美味しいですよ。たこ焼き味のマヨネーズはうまいだろ、絶対。なんでたこ焼きの味がするマヨネーズなんでしょう。違うでしょ。たこ焼き味のうまい棒にマヨネーズをつけると美味しい。あ、まあ確かにうまいだろうね。うん。だってたこ焼きにマヨネーズをつけるとうまいもんね。ま、でもあれかもね。いや、うまいんだけど、うますぎちゃう可能性あるかな。たこ焼き味のうまい棒ってさ、たまにたこ焼き超えてるなって思うことあるじゃん。本物を。うん。 だから食べやすいかもね、たこ焼き味のうまい棒はマヨネーズつけるとね。ただ最初に俺が言ったマヨネーズがちゃんと主人公になってるかっていうとこだよね。だってうまい棒がさ結構味濃いじゃん。そこら辺ねちゃんと注目したよね。でもこれ簡単に手に入るし来週いいな。まあそのちゃんとマヨネーズの味が、しっかりしてるかってところもね見ていきたいと思いますけど、ラジオネーム松井ひじき。私の実家では昔からカッパエビセンにマヨネーズをつけて食べていました。小さい頃からその食べ方をしていたため、普通は何もつけずに食べることを知ったのは高校生の時でした。ほーカッパエビセンね、あー合いそうだな。なんかちょっと洋風になるかもね。まあカッパエビセンだったらディップするタイプで食べたいけどね。なんか小皿にマヨネーズよそっといてね。確かにな、カッパエビセンは結構何でも合うからね。うちはね実家は昔よくトマトをさ、あれ、なんであんなもらったんだろう、あったんだろう、うちに。多分、親戚から大量に送られてきたかなんかなのかな。トマトがとにかくうちにたくさんある時期があって、その時、うちのお母さんがさ、母親が、トマトジュースを作ってくれて、そのトマトジュースがね、めちゃめちゃうまかったのよ。まあ、単純にミキサーでシューってやるだけなんだけど、なんかね、普通の市販のトマトジュースで塩とか入ってるじゃん。そういうのも一切なくて、もう本当にシンプルに、作ってくれてたな。で、そのトマトジュースにカッパエビセンをディップして食べるのが井上家結構やってたな昔。あれまたやりたいな。超うまかったのよ。うん。そう、夏とかキンキンにしてね、やるのがすごい好きでした。うん。まあ、カッパエビセンマヨネーズも合いそうっすね。ラジオネーム、ようこ。コンビニでも売ってると思いますが、魚肉ソーセージはマヨネーズで美味しさが100倍アップすると思います。あー、そのままでもいいですが、軽く焼いて食べるとさらに美味しいです。なるほどね。うん。そっか、魚肉ソーか。あー、魚肉ソーも確かに合うな、絶対。軽く焼いて食べるんだ。あ、まあでもちょっとあれなのは、これ先週俺がちゃんと説明しなかったのが悪いんだけど、魚肉ソーセージの美味しさが100倍アップするとか、いや違うね、マヨネーズが主人公なのよね。まあでもまあマヨネーズの味負けないか、ちょうどいいのかもね。確かにな、軽く焼くのか炙ってって感じかな。うん、香りもつくだろうね、その方がね。ちょっとめんどくせえかもな、でもな。収録するとき多分夜だからさ。ちょっとできたらかな、これはね。はい、ラジオネーム。しょうんですよ、ドドリアさん。しょうんですよ、ドドリアさん。かな、はい。はじめまして。マヨラー歴30年の僕がおすすめするマヨネーズのお供は、ファミチキです。おぉ。カラッと揚がったチキンに濃厚なマヨネーズの風味がぴったりです。あー、チキンね。まあ、なんかさ、唐揚げにマヨネーズって合うじゃん。うん。だいたい唐揚げ食べるときマヨネーズつけるしな、俺。そう。ちょっと話変わるけどさ、唐揚げ定食とかについてるさ、キャベツ。あれにもマヨネーズって合うよね。一緒にかけちゃう。ちょっと湿ってるあのキャベツにさ、唐揚げと一緒に。で、唐揚げ例えば4個乗ってたら3個でご飯1膳全部平らげて、残りの1個はキャベツと一緒に食べる。のがね、俺流の食べ方かな。あー、もううまいよね。で、唐揚げがマヨネーズに合うんだから、確かにファミチキも合うわな。まあ、合うけど、まあ、でもファミチキってまた唐揚げと違うか。あの、何？もう主人公だもんね。ファミチキがだって、何にしても。うん。 ちゃんとね、そこはマヨネーズと喧嘩せず調和するかどうかってところですかね。来週どうしようかな。どれ、まあでも今読んだ4通4個ぐらいいけるか。じゃあ来週はちょっとうまい棒たこ焼き味、ファミチキ、あとかっぱえびせん、魚肉ソーセージ。ちょっと魚肉ソーセージは焼けるかどうかはあれだけど、まあ、できれば焼きます。はい、ちょっとじゃあ来週この4つは食べてみて、そうね、今回読めなかったけどもう一回メールちょっとさらってみて、いいやつがあったらそれも来週もしいけたら食べてみようかな。あと追加でこんなのもありますよみたいなメールがあったら、それも全然まだまだ待ってるので、よかったらお願いいたします。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上裕二のミノタケステーション、ミノタケニュース。始まりました、身の丈ニュースのコーナー、このコーナーリスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。いきましょう。ラジオネーム即日有志、身の丈ニュース。最近 X のおすすめにエロいポストばかり出てきます。うん。先日電車で誤って動画を開いてしまい、車両内に喘ぎ声が鳴り響いてしまい、誰かに殺してほしくなりました。いやこれさあるよね、あの俺だけじゃなかったんだって安心感まずね。そう、なんか俺こんな、ああいうおすすめってさ、その AI でさ、どんなものを俺が見てるかをとかを識別して多分おすすめしてくるんだと思うんだけど、なんか俺エロいポストばっか見せたかなと思って。うん、みんな最近そうなんだね。あれやめてほしいよね。そう、動画もそうだし、うん、俺この間だってさ、ジュリと、娘ちゃんが夜寝た後、ジュリとさ、ちょっとなんかお茶飲むって二人でこう雑談してた時に、なんとなく X 見ててさ、で全然関係ない、やつパッて見ようと思ったら、間違えてそのエロいやつ押しちゃって、もう即日ユースと同じく喘ぎ声になっちゃって、ジュリと二人でいる時に、え、何って言われたけど、何でもないよって言って俺流したけど、もう心臓ドクドクね、バックバック。多分あれごまかせてなかったよね。とは思うんだけど、いやだからもうね、旧ツイッターもう X はそろそろやめた方がいいかもね。はい、近日やめると思います。メールは以上、引き続き皆様の目の周りで起きた小さなニュースをお送りください。お願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。いやー、今週も身の丈ステーション、まあちょっとね、何があるかわからないからね。いやもうほんとびっくりしたからね、昨日の夜。土曜の夜中びっくりしたわ。はい、まあでも改編突破したのでね、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は井上裕二でした。来週もぽよよー。